順次戦略と累積戦略の二刀流でいこうの累積戦略編ですね。あと注意点があります。ということで、このチャンネルはコンテンツプロデューサーでありマーケティングコンサルタントでもあり出版エージェントでもある成島拓がオンライン完結型副業で半自動的にサラリーマンの倍以上稼ぐ情報発信 MV について話していきます。はい、ということでね、前回のマインドセットとしてですね、順次戦略と累積戦略の二刀流でいこうっていう話をしました。で、結構説明がこれは長くなるので、前回が順次戦略の話を説明しました。で、今回はね、累積戦略の方を中心に話していきます。でね、累積戦略っていうのは日々の活動を積み上げていくことで成功を目指す戦略です。で、コンテンツビジネスで成功するためにはね、作る力と売る力、これね、両方ね、磨き続けるのが大事なんですね。このね、作る力売る力どうやって磨いていくのっていうのはスキル編で詳しくは話そうと思ってますけど、端的にはね、累積戦略っていうのは日々のスキルアップを怠らないのが大事っていうことになってきます。ストイックでね、地味な感じがするんじゃないかなと思います。でもね、この地道な努力がビジネスの成長に後からね、つながってくるわけですね。で、ビジネスは商品を作ってそれを売るっていうのがね、基本になりますよね。そのために作る能力を上げて売る能力を上げること、これがビジネスの売上向上に直結するわけです。で、日々のね、スキルアップを習慣にするっていうのがね、累積戦略の基本動作になります。作る力については、新しい商品企画のアイデアをね、日々出す習慣を作るっていうのが大事ですね。具体的なね、例にするのがちょっと難しい感じるかもしれないけど、これはね、スキル編の企画力の部分で話したいかなというふうに予定しています。で、売る力については、日々ね、コピーライティングやセールストークの力、これをね、磨くっていうのが大事ですね。実際にね、セールスの場面以外だと練習の機会っていうのが少ないかもしれないですけど、SNS の発信、気軽にできる方法でありますよね。毎日 SNS やメルマガ、 LINE とか、あとね、このスタイフとかで情報発信する習慣をつけることで、それがね、売る力の向上にもつながってきます。情報発信でね、価値を感じてもらえるね、内容を伝えるっていうのもね、大事なことですね。例えば情報発信して狙った通りのリアクションを得られた場合は、これはね、無料の行為だとしても売る力にもつながってきます。他にもね、初心者でもやりやすい方法としては、情報をね、扱うコンテンツビジネスだとインプットアウトプットっていうのが大事になって、インプットの例として、当然ね、読書があります。僕の累積戦略の一つとして、13年間これ収録してんのが2024年だから15年年間100冊以上の読書を続けてますね。これはね、まさに累積戦略の代表的な例ですよね。本当に日々の努力が積み重なっていくという感じが、自分でもしてます。で、これでね、前回の音声で順次戦略で、今回の音声で累積戦略っていうのを説明してきました。参考図書としてね、奥山さんが書いた本、前回の音声で J.C. ワイリーさんの翻訳をした奥山さんって人がいるよって話したと思うんですけど、その人が書いた世界を変えたいなら一度武器を捨ててしまおうっていう本にね、順次戦略と累積戦略の話書いてあるんで、日本だとこの本が一番読みやすいかなとは思います。ちなみにね、奥山さんっていうのは戦略論とか軍事とか地政学の専門家で、自己啓発にも詳しい方ですね。この本はね、戦略というものを自己啓発にどう使うかっていうのが書かれた、隠れた名著なんでね、ぜひ読んでみてください。ただね、この本には書かれてないこととして重要なことっていうのを、僕が非常にね、強く思ってることがあるんで、それ話していきます。別の名著でね、ザ・ゴールっていう本があります。これ聞いたことありますかね。結構分厚いんで、読んだことはない人多いかもだけど、なんとなく知ってるっていう人もいるんじゃないかなと思います。この本は主にメーカーのサプライチェーンについての話ですね。で、重要な理論として制約理論 TOC っていうのが出てきます。TOC っていうのはセオリーオブコンストレインツの略ですね。日本語で制約理論って覚えちゃえばいいと思います。で、これはどういう理論かっていうと、鎖の強度は一番弱いところで決まるという理論ですね。鎖があって、それ引っ張ったらブチってどこで切れるかっていうと、鎖のつなぎ目の一番弱いところですよね。これが順次戦略と累積戦略にどう関わってくるかというと、順次戦略と累積戦略の弱い方の結果がビジネスの結果になります。つまり順次戦略と累積戦略のどっちかが弱いと、その弱い方がビジネス全体の結果を引き下げてしまうってことなんですね。例えば順次戦略が強い人っていうのは完璧な計画を立てることができるんですけど、累積戦略が弱いと、計画を実行するための日々のね、努力、作業量、行動量とか、スキルとかが足りません。逆に累積戦略が強い人っていうのは、日々 の努力っていうのはねよくできてるんですけど、順次戦略が弱いとその努力がうまくね成果に結びつかない、全然違う方向進んでっちゃうっていうことがよくあると、まあ、そんな状況になっちゃうんですね。でね、注意点なんですけど、多くの人はねどっちかにね偏ってると思います。自分が弱い方はねどっちかなっていうのを意識的に考えて、その弱い方を強化することで、まあ、強い方のね努力っていうのがより実を結んでくる、まあ、そんな風になってきますね。どうですかね、これ聞いてるリスナーさんのあなた、どっちが弱いと感じますか？どっちですかね、ぜひねコメントで教えてほしいんですけど、まあ、こうやってね、まあ僕がスタイフね、まあ、途切れちゃう時もあるけど、なるべく定期的にアップして、まあ、それもねメールマガで送ってっていうのも、まあ、これはね一個の累積戦略の方ですねという感じです、ということでね、まあ、累積戦略解説をしてきました。で、前回と含めてまとめると、順次戦略と累積戦略の二刀流でいこうというマインドセットの話でしたねということです。で、実績をね上げるためには順次戦略累積戦略、このねバランス両方大事です。これがねこのマインドセットの一番、まあ、重要な使い方であり、僕のオリジナルなところかなと思います。はい、ということでね、まあ、ぜひねあなたにとって、ね、順次戦略累積戦略何かなって考えるきっかけにしてもらえると嬉しいですということでね、まあ、引き続きぜひ聞いてほしいので、このスタイフチャンネルフォローして、まあ、いいね押して、そしてね概要欄の無料のウェブセミナーもメールアドレス登録して受け取っておいてください。ということで、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。成島拓でした。